どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、ピシカートミニクです。
どうも、浅沼です。
最近何かありましたか？
はい、ちょっとまた買い物の話であれなんです
けど、買い物ばっかりやないか、
まあ、もうやな思い出も下手くれもねえな。なんで買い物ばっかなんだよ。
いや、これはでもいい買い物なんですけども、うん、夏に私、枕を買ったと言いましたよね。
はい。はい、
で、あの枕がまあめちゃめちゃいいんですけども、うん、今度はですね、敷布団を買ったんですよ。
睡眠にどんどん力入れてってますね。
この敷布団も枕同様に、もう僕は多分中学生ぐらいがずっと使っとるやつなんで。
汚ねえな。
もう擦れて擦れまくってもうぺっちゃんこでですね。
なんでそれを新居に持ってこようと思ったんや。
本当だよ。毎回、あれでしょ？引っ越してるでしょ？
うん。
引っ越して、だからその、敷布団を買う術を知らなかったわけなんですよ。若い頃
は。絶対嘘だよ。そんなやつはポータル買えないよ。
二段ベッド買ってんから。
そうです
よ。買えよ。
布団も。ドンキ行け。ドンキ。
ね、さすがにもうね、シーツも擦れてきて、見栄えも悪くて、色も褪せてきたんで、まあ、これを機にね、ちょっと枕もすごい良かったんで、シンクというものにちょっと目覚めたわけで、
うん、
今度はですね、マットレス高反発敷布団っていうのを買ったんですよ。う
ん、また、買うの振り切るね。はい。
で、これもピンキリで、
うん、
前の枕のメーカーと合わせると、
うん、
枕のメーカーに合わせると、うん、やっぱり4、5万するんですよ。
そこそこ行きますね。
びっくりして、うん、布団にそんなんかけるの思って。
だってマットレスじゃなくて布団でしょ？
敷布団のマットレスの上に敷く布団ですね。
あ、マットレスじゃねえじゃねえか、だから。
でも一応、マットレス、高反発。
いいよ。敷布団でいいよ。
まあ、だからマットレスがなしでいける敷布団ってことですね。
あ、そうそうそうそう。
うん。それだったらまあ妥当だよね。うん、マットレス高いもんね、と思ったんで。はい。すいません。
まあ、はい、いいやつになると、ピンキリで、やっぱ4万とか5万とかあるんですけども。はい。まあ、初めてなんで。
はい。
まあ、ですね、6000円ぐらいのからちょっと始めようかなと思って。
うん。急に価格の出し方が下手くそだな。うんうん、
で、まあ、それでポイントとか使って、まあ、2000円台で買ったんですけども。
うん。
で、まあ、すごいね、圧縮されてきたんですよ。
うん。でしょうね。
だから、縦、敷布団を縦に折って、それをくるくる巻いたような形なんですよ。
うん、普通だよ。
だから僕サイズ間違えたかなと思ってちょっとびっくりしたんですよ。
だから普通だっつってんじゃん。
いや、あまりにも卒業証書ぐらいの感じになってたんですよ。
そんなちっちゃくないな。
ここまでちっちゃくないですけど、あんな感じで届いてきたんですよ。
うん。
焦って広げたら2日ぐらい経ったらね
2日はかから
ない。わかりました、かかる。
天日で干した部屋の中で置いてたんちゃうの。
一瞬で終わるよ。
いや、
ニトリ行けよ。
説明書にもう2日ぐらいはそのまま置いてくれって書いてあったんですよ。
そう。
ほんまで飲める。で、最初信じれんかったんで、これほんま大きくなるんと思って。
うん、そうだね。
そう、騙された思ったんですけど、
うん、
まあ二日後には一応ほかほかになってから、
うん、
まあ引き換えて、
うん、
寝たらめちゃめちゃ快適ですね。
はい。
今までほんま何してたんかぐらい快適ですわ。
本当だね。
もうね、寝に行くのが楽しくて仕方がないんですよ、最近。
うん、じゃあ、これ終わったらすぐ寝てください。
寝ます、寝ます。
うん、
でね、昔ね、若い頃にすごい布団にこだわったやつがおったんですよ。
うん、
でそいつ、ほんまね、100万はいかんけど、50万とかそれぐらいかけてから、なんか寝具とか揃えたやつがおったんですよ。
うん、
アホやは思ってたんですけど、うん、今になってそいつの気持ちがやっと分かりましたね。うん、
いや、でもあんた6000円のやつを2000円台で買ってるんでしょ？
そうですよ。う
ん、全然分かってないよ。うん、
いや、でも、ね、これがダメになったら次はまたステップアップしていこうかなと思って。
ステップアップ？
ステップアップね。
あ、ステップアップね。
うん、はい。
じゃあ、頑張って。全然面白くない話です。
うん、だ最初に何万っていう金額聞いてもらったから。
そう。もう、下手くそなのよ、うん、展開が。
うん。
そこからやるの？
そりゃそうでしょ。
それいらんかったよ、最初の何万っていう数字は。
うん。だから単純に6000円くらいのやつポイント使って2000円でゲットして、快適でめっちゃいいです、終わったんですよ。
うん。
うん。6000やそこらの敷布団、マットレス兼用のやつ、
うん。
普通だろ。
うん、普通だよ、もう。ニトリ行って俺買ったもん、それ。
うん。ちょっとええやつやな、ぐらいやって。
そうよ。う
ん。特別ええなって感じじゃないもん。
ないよ。
うん。
がっかりだよ、今回。
めっちゃ快適だったの。
いや、快適なの分かってるけど。
元が不快適すぎんねんて。
うん、だって、すり切りボロボロの40年ものでしょ、ま
あまあまあ、?40 年ものですよ。
それはそれに比べたらもうそれでオチになってんだよ、逆に。
まあ何やってもよかったかもしれないですけど。
そうだよ。
かなりほんま寝起きと腰がすごくいいんだよ。ほんま最高ですよ。
自分で分かってたじゃん。
いやでも、踏ん切りがつかんですよ、なかなか。
踏ん切りついたり。タイミングもよくわからんし。
ほんまにわからんわ。その、なんで実家から、その、あ、結婚して新居に持っていくの、それを。
で、奥さんは嫌な顔しなかったのは偉かったよね。
うん。
うん、それですよね。普通だったら、変えてよって言いますよ。
だって、
確かに
新しい二段ベッドを買って、うん、自分が寝てる上の段に、その、何十年もの、うん、敷布団があんにある。絶対嫌や
よ。臭いよ。
臭いし、段におるかもしれんし。
だし、枕もアホ見て40年使ってたやつだったんでしょ、だから。
だから入ってこなかったんですかね。
そんなやつが上出せなくなって寝てるよ。
そうそうそう、地獄だよ。て、おじさんでしょ中身。
そうですよ。
青年とかじゃないんでしょ。
もう僕の
地獄絵図だよ。
40年もののね、
なんであんた枕夏に買って快適だって思って、やっと半年後ぐらいになんで敷布団に手出したの？
だから。
もっと早く買いなよ。
まあそうなんですけど、なかなかちょっと踏ん切りがつかなかったんですよ。
とりあえず価格設定がアホすぎてちょっと嫌ですわ。もう、6万ぐらいで、買ったんだって興味持たせといて裏切るってありえんですか、ね。
しまったな。
逆のパターンだったらよかったですけどね。うん、だから今後頑張ってください。
はい、わかりました。はい、もう一個パターンで。
いや、もうやめた方がいいと思うよ。
やめた方がいいですか？
いやいや、いいよ、言っといて言って。うん。
あ、いやいや、続けて言ってね。やっと僕、アーケードコントローラー買ったんですよ。
だ、もう全然違う話だったな。
うん、全然違う話だもん。
いや、これもね、まあ、格ゲーするためのあのアーケードコントローラーなんですけども。
うん。
まあ僕はね、昔から言うとね、ネオジオ派なんですよ。
うん、
で、あの、ネオジオのアケコンをずっと、ま、学生で使っておって、
うん、
で、まあ、それ以降、何回かアケコン買ったんですけど、
うん、
やっぱり合わないんですよ。
うん。うん、まあ、ちなみにメーカーとかは、縛りとかあったんですか？
は、今までなかったんですよ。
うん。
まあ、セガサターンとか、そのドリキャスの時代ですよね。
うん、いや、わからんねん、ぐちゃぐちゃなってんけど、あなたが最初から、うん、使ってんのは SNK の純正のやつ。
そう、純正のやつです。
純正のやつ。やつをずっと使ってて、で、はい、それは、ドリキャスとかには繋がらない。
繋がらないんですよ。
で、ドリキャスはドリキャス用に買ったわけ。
そうなんです。買ったんですけど、
そのメーカーは、
そうそうそう、そのメーカーを聞いてる。
セガとかだと思いますね。
多分か。
うん、ええ。
ああ、じゃあ、わかんない。
純正系だったと思うんですけど、どうしてもやっぱり、SNK の、時代が長かったんで、どれ触っても、どうしても、しっくり来なかったんですよ。
うん。
はい。
うん。で、それからしばらく遠のいてたんですけども、まあ、はい、今、パッドでずっとやってたんですけど、
はい。
まあ、ネットで見ようって、今回買ったアケコンが、8ビットドゥーさんの、うん、アーケードコントローラーってやつなんですけども、
うん。
これ、まあ、見た目からちょっとズキュンときまして、
うん。
うん。
うん。これだったら欲しいなと思って買ったんですけども。
うん。
で、ネオジオの友人とね、喋ってから、ネオジオずっとやってた友人とこの件で喋ったんですよ。
うん。
うん。して、僕やっぱり、ネオジオのアケコンが良かったよねって話をしながらですね、言ってたんですけども、まあ、うん、その気持ちはわかるけども、当時でも2、3000円だったコントローラーやで、言ってから、絶対今のアケコンの方がいいからって言うて。
いや、意味がわかんない。今の話が全然。当時で2000円ぐらいのだぜっていうのは何なんですか？
SNK の。一般的に
使ってたやつが。
SNK のそのネオジオのコントローラー。
ネオジオの純正の。純正ってマジの N、ネオジオのロムカートリッジ挿すときについてきたコントローラーですか？それが一番良かったんですか？
それが一番良かったんですよ。
ええー。
で、あれでも結局当時多分3、4000円ぐらいだったんですよ。2000円もしかた、3、4000円ぐらいのものだったんですよ。
あ、そんな安かった。
その価格のこと言ってたんだ。
そうなんですよ。もう安かったんですよ。
うん。その当時はね。
そうそうそう。で、当時でもそれぐらいの値段だったんだから、今の、まあ、万超えのコントローラーが絶対いいぞと勧められてから。
うん。
そうかじゃあ、それになれんお前の方がおかしいと言われてから。
うん。それも極端な友人ですよね。
それでまあ、ね、やっと残さこの思い越しを上げて、今回、アケコン買ってみたんですよ。
うん、
で、うん、プレイしてみたら、
うん、
これまた快適でしたね。
8ビットドゥの、
はい、
あ、アケコンって、結構あると思うんですけど、
ええ、
何対応のやつなんですか？
スイッチと PC ですね。うん、
あ、ってことはあれか、Bluetooth で接続するタイプのやつ？
Bluetooth と、レシーバーと、有線。全部ありますね。
価格だいたい1万2000円ぐらい
の。あ、そうです、そうです。はい。
ああ、じゃあこれか。ああ、はい、なるほど。
レトロ系のカラーしとるやつですね。
ああ、すごい見た目がいいのは確かに。
そうです、そうです、そうです。はい。
うん、できればこれは、リンクを、送ってくれれば嬉しいですね。
ああ、わかりました。送ります、送ります。これね、めちゃめちゃいいですわ。
うん。
浅田さん最近、やってます？
振るなよ。その状態で振るなよ。
で、
どこがいいの？
いや、じゃあ、ずっとね、やっぱりコントローラーでストリートファイターをやってたんですけど。
うん。
うん。
いや、ちょっと待って、ごめんなさいね。はい、いちいちか、あれなんですけど、SNK 派って言ってて、なんでスト2の話すんの？
いや、みんな知ってるかなと思って。それでやってみたんですけど、やっぱり操作性も良く。で、今まで買って貯めてた SNK のキングオブファイターズとか、サムライスピリッツとか、
うん、
あの辺もやってから、うん、やっとこうできる環境が揃えたんで、まあ、めちゃめちゃ楽しいです。
はい。
はい。これも買って良かったなというところでございます。
うん、そうですね。うん、
はい。
わかった。はい、今日ゆっくり休んで。
これってね、テレビでたまに見るんですけど、
はい、
みんなこのアケコンって膝に置いてやってるんですけど、
はい、
ピチさんは膝ですか？テーブル？
膝です。
あ、やっぱ膝なんや。
よくできるね。
は
い、
うん。
俺は、アケコンの時は必ず机に置かないとダメでした。
うん。昔からですか？
昔からですね。僕、ネオジオを中古で安く買ってた時代は、ホリっていうメーカーがあるんですけど、
うんうん、
コントローラーの結構サードパーティーでいっぱい入ってるところなんですけど、
はいはいはい、
その鉄製のやつがあるんですよ。
うん、
筐体って結構セガの、例えばさっきピチさんが言ってたセガの純正のコントローラーとかって、
う
んうんうんうん、全部プラスチックでできてて、軽いんですよ。で、ネオジオの純正ももちろん全部プラスチック製だから、うるせえな。軽いですよ。
うん、ほんまにうるさかった。
ほんまにイラッとしたって。さっきの展開もあるし。ね、重労が僕結構命で、
うん、
で、掘り作業で買った、うん、純正のやつが、
うん、
鉄板でできてて、うん、で、重さもやっぱ2、3キロあったんですよ。
はいはいはい。
で、すごい安定してて、で、コントローラーって、ガチャガチャして揺れるじゃないですか。
うん、
それ、プラスチックだとすごいずれるんですよ。
うん、
机の上でやって、
うん。
でも、鉄製のことに、することによって、重さと、あと、ゴムの、ちゃんとした、滑り止めついてたんで、非常に使いやすくて、うん、で、ボタン配置の感覚と、レバーの弾あるじゃないですか。
うんうん、
あれが、アストロシティとか、
うんうん、
バーサシティ、
うん、わかる。
実際の、
うん。
うるせえな。あんたがやることじゃないだろ。志村けんみたいになってんだ、この二人。ダメだな、二人とも、もう。
ずっと早い、早い。
続けて。
うん。なんでだよ。なんで俺が悪くなってんだよ。でね、うん、弾の大きさとボタン配置がアーケードと全く同じなんです。
うん。
うん。うん、だから使いやす
い。はいはいはいはい。
っていうような話して。
わかんねえ、その、思いのこそ、アーケードコントローラーじゃないですか。
うん。
そうです。
ずれたらすっげえやりにくいと思うんですよ。
うん。そうです。だから膝の上一番僕できない
んですよ。と思ってたんですよ。ほんで、
うん、
俺はみんなあれはテーブルに置いて、もうなんやったらがっちり固定してやってるぐらいに思ってたんですよ。うん、
俺も。
それがテレビで見ると、みんな膝の上なんですよ。っていうか一人一人に、テーブルが用意されてないから、みんな膝でやらな、社内にかなと思って。
マジで？
いや、だって昔のやる環境って、その机がないわけですから。
それは人によるだろう。
まあそうです。テレビがあって、線があって、机なんてない
よ。それも人によるっつうん
だよ。対戦とかやると、 一人で、一人用のね、テレビでやってたあれやけど、みんなでやってたら、やっぱり椅子の上に座ってやらな乾杯とかがあるから。
うん。
うん。で、そのテレビで大会やってんのもみんな膝の上でやってるから。
そうなんだ。
それでびっくりして、あ、みんなそういうもんなんやと思って。
うん、僕は信じられない。
ふわふわしてやりにくいやろうなと思って。
うん、だし。
これ、ね、ちょうど膝のね、真ん中にピサッとはまるようなサイズがあるんですよ、また。
真ん中？膝の真ん中？
黄金サイズ。それを黄金サイズと言うらしいです。
え、なんか挟まるの？膝の真ん中に、間に。
そうそうそうそう。
挟むところがあるの？その。
僕の、
ちょうど膝の。T 字になってんの ?T 字の字があるの。
嫌なこと思い出すわ。また T 字の話になっちゃうから。
ぴったり挟まる、膝に挟まるっていうから。
膝っていうか、
うん、
なんていうの？正座みたいに、え、足を崩して座るじゃないですか。
どこに、
うん、あれでしょ、あの、正座したくぼみの中でしょ、
そうそうそうそうそう。
あの、あれ。
何
あ、もう、弁慶の泣きどころと泣きどころの中あるじゃないですか。あの、ね、足、あぐらくん、やった時に、あの、要は、チンポコと、
うん、
あの、あそこの足が曲がってるところの上にちょうどはまるってことでしょ？
そうそうそうそう。写真送ります、今僕。
いいよ、別に。
あ、いいっすか？
あ、あぐらを描いてんの？
そうそう、あぐら描いてるってことですよ。
俺今、椅子に座ってんねんけど、俺の頭の中では。
うん、でも一瞬ね、行ったの、あぐら描くって。
でも、間に星座が入ったでしょ？
そう。だからそこでもバカなんですよ。
座った時の形をね、星座って言ってしまった。
形って。
あ、もうあぐらかいてんねんな。
そうそうそう。このスタイルがもう僕一番。
それで固定できん。
あ、できてんの、これはぴったり。
固定できんの？
え、何ができてるんだよ、もう。
どうでもいいの？もうこれ若い頃からずっとこれなんで、やっぱこれしかダメなんですね。
そうな
ぁ。ちなみに浅野さん、これね、ちゃんと重り入ってますんで。
いや、買わんけど。
ありますし。
いや、買わんけど。
一個ネックなんが、そのレバーの。
買わねえっつってんじゃん。
聞いて。
やだ。何、ネック何？
レバーがあるじゃないですか。レバーの丸い下に、あの、細い、なんで、これなんでだろう。レバーが細いんですよ、ちょっと。
あの、軸が細いんでしょ？
そうそうそうそうそう。
棒が。
あの、ワイン持ちした時に、ちょっと太いんですよね。
うん。あ、Pさんはワイン持ちなんや。
ワイン持ちですね。
あ、まあ、ワイン持ちだね、俺も。
ね、これちょっと、あの、ネオジオ太いんで、そこはちょっとネックかなっていうところぐらいですね。
まあ、でもテレビで見てたら、そのプロの人たちって、ワイン持ちいないですね。
あの、あれですよね、カタカタってやる、上から被せるタイプの人。
あの、指3本。
うん。
人差し指、中指、親指の。
はいはいはい、
うん。
はいはいはい。
うん。だから、あの、ハイスコアガールのアキラみたいに、
は
い、あの、くるんって回すときに人差し指と親指で、うん、あの、一回転させるでしょ？
そう。
はいはいはい。
そうそう。ワイン持ちやったらあれが素早くできないんだよね。
そうそうそう。ワイン持ちは僕らの世代の、あの、やつなんで。
あ、そうなんです
か。すごい瞬発的に動かすのは。
僕らの世代っていうか、あの、多分、ゲーセンにおる人たち、全員ワイン持ちやったんですよ。そうそう
そう、みんなワイン持ちやってた。
そう。で、格闘が流行り出して、多分それが増えてきたんだと思うんですよ、その。
あのね、うん、僕の記憶だと、そのバーチャとか、
うん、
3D 格闘系になったら、あの、マイチョンチョンが多かったじゃないですか。
そうね、そうね、
あの。あれからワイン持ちが見えなくなったんですよ。
3D 系はそうですよね、うん、ワイン持ちいらんですよね。
そうだね、うん。
なるほどね。
うん。っていう話でいいですか。
いや、そうそう、まあいいけど、ワイン持ち俺苦手で、全然思った方向に動かないんですよ、ワイン持ちすると。
ああ、でもね、それはね、俺、はじめずっとそうでしたね。
うん。
でもなんか、みんなやってて、
うん。
ちょっとかっこよく見えたんで。
そうそうそう、かっこいいね。あれでやってるのがかっこいいから、そうそうそう、あれでシューティングとかやりたいんだけど、うん、全然思ったところに。
そうそうそう。斜め行くんだよ。
斜め行くね、当たりに行ってしまうね。
そう、バジョーンってなんです
よ。シューティングでワイン持ちですか？
シューティングでワイン持ちして、あれですよ、うん、僕と、あの、富吉さんは、あれで二人でダライアス一瞬で死んだんだ。あれ、行かねえな、つって。
仲いいな。
あの、帝に行って、あの、有名な高田の馬場の有名な、本当に老舗ゲームセンター行って、うん、で、ダライアスの筐体が、あの、2画面のやつがあったから、
うん、
よし、よろしくお願いですってやって、しかも、チャニーって入れた瞬間にバーン死んでるんです死んでることに気づいてないんですおじさんだから、二人とも。どっちだっけ
あ、どっちが死んだかわからない
んです
か。
で、ワイン持ちでグリグリ言ってるっていう、ね、うん、話があったんですけど。でもね、ワイン持ち全盛だった気がしますね。スト2とかね。
うんうん、
それこそ、SNK だったら、ガローとか、
うん
うん、キングオブファイターズの時はもう、みんなワイン持ちでした。
いやいや、だから、もともとだから、ドンキーコングだってみんなワイン持ちしてたんやて。
その時代は僕は、あの、鼻垂れ小僧だ。
僕、あの時は上持ちしてたような記憶があるんですけど、
ね。いやいや。
上持ちじゃねえ。
いや、インベーダーから、
うん。
う
ん、ワイン持ちでした？
そう、上手い人はワイン持ち、こうやって持つみたいなのがテレビとかでやってたんや。で、
ああ、それは知らなかった。
うん。新規の人たち、新規っていうか、
うん、
もう流行りに乗ってインベーダーやりに来た人たちは、うん、ボールの球の持ち方がわからないんですよ、うん、だから。
そうそうそう。それもいた。
うん。
うん。
そう、それで、だからワイン持ちっていうのが、その上手い人がやるんやって思ってたの。
うん。そういうのもあったんですよ。僕も、まあ、世代は違えど、うんうん、やっぱワイン持ちに憧れてた派なんで、
うん
うん、でもまあ今のやつは合理的ですよね。あの対戦が、うん、e スポーツとかはやっぱり瞬発力命だから、
うん
うん、やっぱり一番理にかなってるのって三本指でね、かかってやるやつは一番いいと思うんで。
はい、いやだから膝の上にアケコン置いて、うん、ワイン持ちってすっげえ窮屈じゃないかなと思うんだよね。
うん、すっごいやりづらい。
うん、
あの、前に手を突き出さないとできないので、僕。
うんうんうん。ワイン持ちだから。そうそうそう、近すぎるよね。
そうそうそう。近すぎて、うん、肘がすごい曲がっちゃって、
うん、
脇腹に当たるんで。
そうそうそうそう
そう。そう。だから、机じゃないと僕はできないですね。
うん。
うん。まあ、ピザのどうでもいいですよ、多分
ね。慣れですね。
だって、買った理由も見た目が良かったっていうだけだもんね。
まあまあ、ちょっと画廊の新作も出るんで、その辺がちょっと、そうそう買おうかな思ってたんで。
軽く流されたけど。
うん、ちょうどよかったかなと。はい、まあずっと探してたんで、はい。
はい、わかりました。
はい。
ありがとうございました。はい、
それでは始めましょう。兄と、
一と、
馬の、
ヤサガスー。また早い。早い。もう、ピチさんが、ヤサガスーって言って
しまう。そうそうそう。
普通にそこは、イヤサガスーでいいねんて。
そうそうそう。
はい。もう言いますか？
入るタイミングだけの話。
はいはいはい。
ピチさんだけ行くで、まず。三人で沼のまで行くけど。兄と。
ピチと。
沼の。
いや、探す。
そうそう、それ。
うん。これがちょうどいい。
それがちょうどいい。
はいはいはい。
うん。先まで、いや、探すって言って。
そうそうそう。
ちょっと気合い入ってしまいましたね。
違うな。
ファレフーみたいになってる。
うん、いや、
楽しかった。はい。
それでは始めましょう。兄と。
ピチと。
沼の。
いやさがすこの番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
どうもです。
まず G メールから。
はい。
件名がサボ大工です。
あ。
525回目拝聴っていうことで。
はい。
前回のアニツーで取り上げられていた安住紳一郎の日曜天国にて亡くなられた声優の田中敦子さんのエピソードが紹介されていましたね。うん。実はここのところ、知人に紹介されて日曜天国のポッドキャスト版の過去回を漁っていました。和歌山県のパンダの子供に名前をつけるというイベントに番組が参加するにあたり、視聴者参加を募った中、完熟マンゴーというラジオネームにて参加されていたというお話で、あまりにも個性的すぎるネーミングセンスが注目されて、電話インタビューしていた時に正体がバレてしまうのがそもそもの始まりでした。その後、パンダジャパン A チームという番組内のチームの一員として、パンダの子供が名付けをするたびに招集されるのですが、 やっぱりとんでもネームにて叱責されるというのが恒例の楽しいイベントでした。あ、こういう流れがあった。
うんうん、
毎回叱られても、懲りない受け答えは、気さくな人柄が伺えて、とても売れっ子声優さんとは思えないほど、安住さんに本当に当てる気あるのか、と、呆れられるほどです、
うん。
たまたま聞き始めていたところだったので、参考までに。次回も楽しみにしております。それではご無礼します。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
だ前回、田中敦子さんが、その、
はいはいはい、
あ、安住さんの番組に、うん、リスナーとして、名前を明かさず、
うん、
あの参加してたっていうくだりを話したんですけど、うん、
はい。
僕、その、何分後ぐらいでその話が出てますっていうのを言われて、その前後をちょっと聞いただけやから、
うん、
その流れが全然分かってなかったんやけど、
うん、
あ、結構人気コーナー化してて、
うん、
その田中敦子さんが、いろいろいじられてたっていうことなんですね。なるほどね、
うんうん。
パンダの赤ちゃんに名前つけるのにかなりとんでもな名前をつけたりしてたんでしょ。大喜利になってたんでしょうね、だからね。
ああ、なるほどね。
なるほどね。
そういうことがされとった人なんですね。
なんて、
そういうこととかされとった人なんですね。
どういうこと？
いや、面白いネタとかされ、しとったわけでしょ？
そういうことでしょ。
ですね。いや、その、ラジオとかいうのね、声優さんのラジオとか出てくるときは結構、なんか、大人しめなお姉さんというイメージがあったんですけども、その、それと違って、そういうハガキでは、はしゃいとったわけですね。
そうそうそう。それが素なんでしょうね。
ですね、ですね。
うん。声優のお仕事として参加する場合はもちろん、大人な感じでやってはったんやろうけど。
うん、
うん。うん。本来はこのお茶目なところがあるっていう方だったんでしょうね。
そうですね。かわいいですね。
そうですね。
うん。
はい。この辺の補足非常にありがたかったです。
うん。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて。Xbox のあれこれについてっていうことで、
うん、
兄さん、ピチさん、浅沼さん、こんばんは。
こんばんは。
もう
ご無沙汰しております。パンタンです。
あら、パンタンさん。
はい。
お願いします。
雑談 APA 会拝聴しました。
はい。
Xbox 関連の下りで多少補足できたらと思いましてメールしました。
うん。
うん。
以前兄さんや浅沼さんがゲームパスアルティメットに加入された時に使えたゲームパスコアを、アルティメットにアップグレードさせる方法は還元レートが下がった関係で以前ほどの強力なお得感はなくなってしまいました。お二人がおっしゃられる通り興味ないラインナップに長期間の先行投資をするのは躊躇してしまうのもわかります。
うん、
そこで見てもらいたいのが以下のリンクですっていうことでリンク貼ってくれてるんですけど、まあ、Xbox ゲームパスアルティメットの、1ヶ月のオンラインコードとか、
うんうん、
3ヶ月のオンラインコードの URL を貼ってくれてるんですけど、
うん
うん、
どちらも Amazon で購入できるゲームパスアルティメットのオンラインコードなのですが、なぜか割引価格で販売されています。ゲームパスの価格が値上げされてしまいましたが、
うん、
Amazon から買えば割引価格で購入できて、
うん、
実質値上げ前の価格と同等となります、
うん、
必要な時に必要な期間分だけオンラインコードを使用することで値上げによる割高感が少し薄れます、
うん、
このオンラインコードは Amazon セールの対象品なので、
うん、
1万円分以上のお買い、買い物がセールの壁になる際、足らず分で購入したり、
うん、
オンラインコードをまとめ買いすると、還元ポイント分お得になるので個人的にはおすすめです、
うん、
ここで兄さんに提案ですが、ブログの Amazon おすすめ商品にこのオンラインコード2つを登録していただけませんでしょうか。兄さんにも多少還元されるのであれば、そちらから利用させてもらいます。
うわぁ、すご。
貼りましょう。
あ。
皆さん、買いましょう。
うわぁ。
僕、いつもそ、兄さん経由顔もって顔もっていつも忘れるんですよね。
なんでやねん。
普段は次買ってんのに。
そうなんですよ。
本当だよ。
ああ、いつも。
いや、思ってないよ。
思ってますよ、いつも。
思ってるわけないよ。思ってたら買うもん。
後から。
いや、思ってない。絶対思ってない。やめな、そういうの。せっかくパンタンさんがさ、こういう有益な情報とかさ、これ貼っといたらどうすかって言ってくれたのを汚すような行為をやめた方がいいよ、本当に。
多分ね、直輪でなくても、俺が用意したトップページから、行ったら多分、
大丈夫、行ける。
行けるから、
うん。あれ、でも僕買ったものって兄さんに分かるような感じになる。
分かんねえよ。
うん、分からない。誰かが買った商品は分かるんやけど、うん、誰が買ったかは分からん。
分かりません。
うん。
オッケー、そう。だったら、バンバン行
きます。その、俺に内緒にするようなもんないやろ、もう。
だから、ローターとかでしょ。
そう、全然恥ずかしないやろ、もう。
いや、恥ずかしいんですって、そういうの。
ちょっとまたマニアックになったら恥ずかしいじゃない。
ほら。
これ以上マニアックなことやってんの。
もう、そういうこと
寝ずに、女性用の下着買ってても恥ずかしくないから、
ね。あ、そうですね、そうですね。はい。わ、うん、かりました。
どうしようもねえな。
まあまあまあ、とりあえずここまで行くと、要は Xbox のゲームパスが、月額だと、1400何ぼやって言ったんですね。
はい。
で、値上げされたと。ちょっと前まで1100円やったのにと。
はい、そうですね、
うん。うん。ちょっと高すぎるなっていう話をしてたんやけど、うん、このパンタンさんのリンクを見てみたんですけど、なぜかこの1ヶ月分、3ヶ月分のコードだけ値引きあるんですよ。
うん、
うん、そうなんですよね。
で、これが、僕がこのメール送られてきてすぐ見たときは、10% ぐらい値引きあったはずなんですよ。
うん、うん。
だから、その、1100円やったんですよ。
うん。
1ヶ月換算で。
うん。
あ、これやったら、その値上げ前と一緒やと思ったんやけど、今日もう一回このリンク見てみたら、9% に減ってて、若干高くなってるんですよ。
そうだね、うん。うん。よくありますわね、それね。
そう。やけど、まだ、そのまま月額のサブスクするよりは、
うん。
コードを毎回買って、コードで、期間をどんどん伸ばしていく方が安くつくと思うんで、
うん。
皆さんこのリンクから買いましょう。
そうですね。
うん。
はい。
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 うん、はい。あと、どこまで読んだかな？この、ちゃわ。ここで、ちゃわ、これも読んだ。Xbox Play Anywhere は、コンソールで買ったゲームを PC で遊ぶことができるという権利です。
うん。
例えば、浅沼さんが Xbox シリーズ S のホーム画面から Xbox Play Anywhere に対応しているゲームを購入すると、新たに購入されたゲーミング PC で Microsoft アカウントでログインすれば、Xbox シリーズ S で買ったゲームの PC 版を PC にインストールして遊ぶことができます。そのゲームがクラウドゲーミングに対応していれば、タブレットやスマホ、Amazon Fire Stick 4K で、などでも遊ぶことができます。
うん、
そうなんですよ。この Amazon Stick のこれがすごいですよね。
そうなんですよね。
うん。それこそ、その、スマホやタブレットは前からそうやってんけど、Amazon Stick で対応するってことは、うん、それぞれみんなが持ってるでっかいテレビがあれば、でっかいテレビでできるから、うん、それこそ Xbox のコンソールが全くいらなくなるんですよ。
うん。
うん。
すごいですよね、これね。
はい。
そうなんですよね。
はい。まあまあ、もちろん、うん、クラウドだけですけどね。
そうですね。
はい。セーブデータは Xbox のクラウドで共有されるので、
うん。
キキさんが言われていたように、コンソールで遊んで途中セーブしたゲームの続きを PC で遊ぶことも可能です。
ありがとうございます。ちゃんと名前出していただいて。
自分が実際に購入した例を挙げると、ドラクエ3HD2D 版とメタファー・リ・ファンタジオがどちらも Xbox Play Anywhere 対応なんで、 コンソール、PC、どちらも遊べます。
うん、
また、購入したゲーム以外でも、ゲームパスで対応しているゲームで、Xbox Play Anywhere に対応していれば、コンソール、PC、どちらもプレイ可能です。
うん
はい個人的には、ゲームパス、アルティメットは、良いサブスクなので長く継続していますが、今の契約が切れたら、ゲームパスコアからアルティメットへアップグレードではなく、オンラインコードを使用しての継続にするつもりです。
うん、
ただ、アマゾンでの割引価格がいつまで続くか不明なのですが、いつまで続くかは不明ですので、先物買いをしてコードを貯めています。
うん、
簡単に説明しようと努力しましたが、長文になってしまいました。すいません。
とんでもない。
今後もお体に気をつけて楽しい配信をお願いします。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうね、パンタンさんの説明を聞くと、
うん、
僕は Xbox シリーズ S を買ったのも、
うん、
パンタンさんの DM で説得されて、うん、買った派なので、
うん、
ちょっと今の話聞いたら、もう全部スルッと情報が入ってきて、
うん、
ね。本当にありがたい。まあ、この間の兄さんの説明しかりね。うん、
これ先週僕が言いたかったことだったんですけども。
まあ、いや、お前黙るね。
言ってくれて、
ちょいちょい入ってくんなよ、この。
先に言っとこうかなと思って。
いや、先に言っても後に言ってもあなたは一切関与ないよってこと。本当にね、そういう、ね、説明を受けると、あ、納得できるし、使ってもいいかなと思っちゃって。でね、やっぱ、シリーズ S の方も、うん、やっぱゲーム PC が来るとはいえ、
うん、
やっぱ取っとこうかなと思ったんですよね。
うん
うん、
やっぱりその360の時の時代のやつもやりたくなる可能性もあるし、
そうです、
うん、だし、そういった、住み分けができて、これはゲーミング PC でやろう、このゲームは Xbox でやろうっていう住み分けもできるかなと思って、
うん
はい。まあ、今回のお便りでよりそれは深まったので、
うん、
非常にいいお便りだったんで、
うん、
本当に水差して欲しくなかったっていうね。
はい、分かってくれてよかったです。
もう、突っ込まない。
もうだから、ピッチさんが PS5 で買った、
ええ、
その、メタファーとか、ドラクエ3、ええ、HD3 版とかも、
ええ、
その Xbox で買っとけば、
うん、
どっからでも遊べたと。
そうなんですよ、
ね。うん。スマホでも遊べるし。
そうなんですよ。
うん。
アホですね。
まあ、ゲームによっていろいろ分けてやってしまうんで、まあ、それはそれでよかったかなと。
そのこだわりが必要ないんやと思うんですよね。
うん、俺もそう思う。
うん。なんでメーカーで縛る必要はね、それ。
そう。の割にはアケコンはメーカーで縛らない。
うん、
うん。
よくわかんねえんだよな。
まあ、ちょっと、何かしらポリシーがあるんでしょうね。
いや、ポリシーじゃない。何かしらそうやって都合のいいこと言って、ただ単に物欲に任せて物事を考えてるだけだから、考えなんかないんですよ。だから嘘もついてない。その時に思ったことで、聞かれたから仕方なく説明してるだけなんだから、芯がないんですよ。
はい。
はい。
まあ、僕も、とりあえず、Xbox ゲームパスの、継続はしないですけど、やりたい時にこのオンラインコード入力して、その、やりたい月だけ、
うん。
はい、じゃあ、2ヶ月ぐらいゲームやろうということだったら2ヶ月分買えばいいし、3ヶ月やめたら3ヶ月分買えばいいしっていう形にしていこうかなと。
うん。
だから、このリンクは、なるべく、頻繁に買えるようにしたいと思いますんで。
うん。
はい。
ただ、売り切れできるか、出るかもしれないですけどね。いやさが聞いた人がみんなこれで買えば、
ね。ああ、そうですね、そうですね。
ああ、はい。
はい。
だからごめんなさい。
何
はい。
なんか変なこと言った、うん、
いや、言ってない。大丈夫、大
丈夫。じゃあね、このゲームパスの、この、アルティメット以外はもう売り切れてんねん。
あ、そういう意味でもそうですよね。
そうそう。
結構特大なボケかなと思って、ごめんなさい。
ちょ
い
ちょいちょい。入荷予定もないとか言ってるから、数が限られてるかもしれないですね。うん
今月入ろう思った時にない、うん、ない時もあるかもしれないですもんね。
う
ん、
まあでももうすでに値引き率変わってますけどね。
まあ日々変動しますからね。
そうですね。 はい。まあ、皆さん一度、リンクを確認してみてください。
はい。
続きまして、サボダイクさんもいつ。
はい。
526回目拝聴しました。
はい。
雑談会良かったです。
うん。
浅沼さんの加入で、今までより話がいろんな風に展開していくので、思わず手を止めて聞き入ってしまいました。
ほら、うん、
ホロがメインじゃない。
ごめんなさい。
ヤフオクの闇を垣間見たピチカートさんはお気の毒でしたが、さらに追い打ちをかける兄さんと浅沼さんの容赦のなさがもはや清々しく、全く同じようにツッコミを入れている自分がいました。
でしょうね。
ピチカートさん、うん、ごめんね。
いえいえ。
いい意味で固定されたキラーコンテンツの多いイヤサガでしたが、新しいテーマが増えるのは嬉しいし楽しみです。次回も楽しみにしております。それではご無礼します。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。もう嬉しすぎて変な声出ましたけど。いや、本当にこういうお便り1個あるだけで、あと10回頑張ろうとか、来月も頑張ろうと思うんですよ。
はい、はい。
そうですね。皆さん、毎月送ってくれんと。
そう、毎月一回くれ。頼む。まあ、特に忙しい月は二回くれ。
まあ、浅沼さんの加入でこうなっただけで、うん、浅沼さん一人の力じゃないですからね。
いや、でも俺が入んなかったらこうなんなかったよね、
それがきっかけで、ピッチさんが余計面白くなったとか。
余計。
そういう場合もあるんですかね。
あのね、うん、兄さんの悪いところは、うん、人が褒められてることを、なんか足引っ張るんだよね。じゃあ前もあった。
別に一人だけ褒められてるわけじゃん。三人とも褒められてるんやから。
いや、それが悔しいの。一回俺を持ち上げたっていいじゃないですか。年下っすよ、僕。
一回ぬか喜びさしてるやんか。
いや、ぬか喜びって。
すごい声出てますもんね。
うん、にゃーんって言いそうなった。いや、聞いてる人は聞いてるなーって思いながら、はい、思ったんですけど、まあでもまあ本当に嬉しい限りですし、ね、ピッチさんの、ヤフオクの闇って言っても当然自分が俺だけなんですけどね。まあ、ただ単に自分の勉強不足だったんですけど、まあいろいろ要素があって楽しいなって、僕も本当に毎回楽しく。はい。参加させていただいていて。ただちょっと今日、一つだけ反省点があって。
うん。
今日こそ僕は、ピチさんに優しくしようと思って昨日なんですけど、もう開口一番切れちゃったんで。
あ、しょっぱなからもう全力でしたね。
そうでした。毎回これで自己嫌悪なんですよ、寝るとき。本当に困るなぁと思って。ちょっと優しくします。はい、すいません。
はい。
ありがとうございました。
続いて、件名が、今回は長めに、っていうことで。
うん。
千原ジュニアのヘベレケ。
うん。
僕が前回紹介したんですね。
うん。
同じジュニアのザオーを毎週録画しているのですが、うん、なぜかこのヘベレケも録画されてしまう呪いにかかっています。
うん。
一度、ザオーの録画設定を消して、再設定しても、なぜかヘベレケがついてきます。
うん。
なんやねん、これ。と、毎週消していましたが、今度から見ます。これね、俺これのお便りをもらって、ここで思い出したんですけど、俺も見始めたきっかけこれですわ。ザオーとくっついてくるんですよ、録画が。
そうなんだ。
そう、なぜかわかんないんですよ。別にくっついてくる言うても、時間が被ってるとかじゃないんですよ。うん、全く。
続きとかじゃなくて、
う
ん。
そう、曜日も違うのに。なぜか両方撮れるんですよ。
そんなことできるんですか？
怖
っ。千原ジュニアのっていう冠がついてるだけで同じ番組やと思われてるんですよね。
うん、そんなんある？
検索で千原ジュニアでやってるわけでもないですよね。
そうちゃうちゃう。うん、番組名で検索してるんですよ。
うん。
うん。
怖
はい。
でも、作戦としては上手ですね。
どう作戦かどうか知らんけど。だって、ザオは大阪の番組やし。ヘベレケは名古屋の番組やし。
吉本の作戦でしょ多分。
それによって見ることになってますから。
まあ、 あの、このお便りの方は、その呪いや言うて、毎回消してたんや、ね。俺も最初は消してたんやけど、何やねんこれ言うて、一回見たらハマったんですよ。
ああ、じゃあやっぱ呪いだわ。
そう。だってヘベレケ、ヘベレケ言うたらめっちゃおもんなさそうじゃないですか。
うん。
タイトルだけ見たらね。
なんかどっかのパズルゲームみたいなな。
そうそうそう。
ありましたね。
うん。まあ、これで、見始めてもらえたら。
うん。
はい。
あと次。あのねのね。なんで知らんねん問題。うん、あのねのねといえば、原田信郎と清水国明ですが、もともとは、駿河学とレイコも、大学時代はメンバーでしたよね。レイゴー、レイゴー、窓開けてくれー、うん、っていうね。まあ、これ、わかる人だけわかるんですけど、うん、もう、僕はもうこのレゴーレゴー言うのだけで笑ってまうぐらいこの話はめっちゃ好きなんですけど。
うん、
要は駿河学って、鶴瓶さんのことですね。
そうですね。
はい。で、レゴーは奥さんですわ。
そうです。
はい。大学の時に知り合ってるんですけど、原田信郎とかと仲良かったんですよね。
うん、
で、同じメンバー、最初あのねのねは鶴瓶さんもおったみたいな話も言ったことあんねんけど、前原田信郎さんと一緒に喋っているところではそういうこと言ってなかったんで、うん、もしかしたらグループ、落ち券が一緒やっていうだけなんかもしれない、ね。か、仲良しグループってことなんかもしれ
ん
けど、
う
ん、はい。まあ、とにかくそういう、その、なんでピチさんがあのねのねを知らんねんっていうことに、お怒りだということですね。
そうですね。うん、
はい。
おっしゃる通り。
ザ・カセットテープ・ミュージック。アニさん見つけましたね。これ、2017年からやってるんですが、話しても知らねえって言われる内容なので、黙ってました。
うん、
なお、サンテレビでも放送してました。BS のいい番組なら、老舗の吉田類の酒場放浪記も忘れずに。
うん、
そう。そのカセットテープミュージックね。まあ、これ言ってしまいますけど、しげち兄さんですけど、しげち兄さんなら知ってるやろうなと思ってたんですよ。
うん。
うん。で、俺、前回一回しか見てないって言ってたんやけど、
うん、
なぜ次を見ひねんや言うたら、1月ぐらいに1回目を見て、
うん、
その後、何歩探してもこの番組見つからなかったんですよ。
うん。
で、こないだ、その、調べてみたら、2月ずーっと放送中止、休止してたんですよ。
うん。
で、今週末、次の日曜日に、久しぶりに、放送があるんで、それがちょっと楽しみで。
うん。
はい。この日曜日にありますんで、よかったら皆さん見てください。
はい。はい。
で、吉田類の酒場放浪記はね、タイトルはよく聞くし、チラッと番宣とかも見たことあるんですけど、
うん、
あんま見る機会がなくて見たことなかったんですけど、
うん、
まあおもろいみたいですね。
うん、
で、番組名を検索してると、
うん、
その、女酒場放浪記っていう番組もあるし、
うん、
要はその、飲みながら喋る番組ってめちゃめちゃ多いんですよね。
うん
うん、角野卓造が、
うん、
京都で、飲み屋、飲みに行くっていう番組が、ちらっとこの間見たことあるし。
うん。
なんかそんな番組やっぱめちゃめちゃ多いみたいです。はい。まあやっぱおもろいってことですね。飲みながら喋ってると。
うん。
うん。
うん。で、次、ピチさん。
はい。
トムとジェリーの声優話はめちゃわかります。
あ。
トムの声、八代俊。これ、熊野プーさんやってたみたいですね。
はい。
ジェリーの声、藤田敏子。
はい、そう、敏子。
敏子って呼んでるの？めちゃめちゃ年上や。
珍しい。
あれですよ、あの声ですよ。一休さんの声ですよ。
そうそう、一休さんですね。
はい。
これじゃねえとねって。
そうそうそうそう。
トムとジェリーは、
はい。
そんなに、熱中して見てなかったから。
お
ぉ、面白
そう。喋ってる記憶全くないんですよ。
あー。
確かに。
喋ってないバージョンもありますから、ね。
あーって言ってる。
うん、全く喋ってないバージョンもあるんですよ。
最初ずっと喋ってなかったでし
いや、あのですね、最初からどの時期かちょっと僕もよくわかんないんですけど、種類によっては全然喋ってないパターンがありますね。
うん。
うん。だから、うん、要は、チャップリンみたいなもんで、
うん、
動きだけで笑わせるっていう、
う
ん。
アニメやと思ってたから、
うん。
もう喋らないもんやと思って、ほんで人間だけ喋るんですよ。
うん。
あの、顔が出てこうへん、手だけ、
はいはい、
映る、あの人間がね、
うん、
喋るんや。
顔下
です、うん、うん。そうそうそう。顔下だけ映る人ね。
うん。
うん、が、喋るだけで、トムとジェリーは全く喋らへんっていうイメージだったけ
ど。確かにね。
うん。ピチさんのターンや。
そうだよ。
僕はまあ喋るのが、喋るのを見て育ったからもうあの声でしかないなと思って。で、楽し、後々に DVD で、出るようになってから、お、やっと DVD で見れるもんで買ったら声が全然違ってたんですよ。
で、そのピチさんのイメージは喋る方が多い？
もちろんです、はい。
マジで？
はい。
俺喋る記憶が全くないねんけど。
うん。
いや、やっぱ喋る、うん、その、ジェリー、藤田さんの声が一番最初ですね。それが、ですね、トムとジェリーなんですよ。で、トムとジェリーで声優がちょっと変わるんですよ。
へ、そんなのあるんだ。
あるんですよ。
その喋るって、おいたもんとか、なんだよジェリーみたいな、そんな喋りしてる
の？まあ、ジェリーとかトムとか、まあ言いますけど。
いや、覚えてないんかい。
普通に人間の言葉を喋るってことでしょ？あう、あうとかじゃなくて。
じゃなくて、普通に人間の言葉を喋りますよ。はい。
そうそう、僕も本当も兄さんと全く同じで、うん、一切喋んなくて、うん、なんか、いても、あーとか、いてーとか、それぐらいだと思ってたんですよ。
そうそうそうそう。
本当にどういう雰囲気で喋るかがすごい想像できなくて、
うん、
今もうちょっと詳しく聞きたかったんですけど。うん、
もしかしたら、原作とか、うん、外国はそれで、日本に入ってきて声がついたんかな。
あ、そうかもしれん。俺も。
そうかもしんないね。
うん。日本語喋る意味、あ、でも、いや、人間は日本語喋ってたもん。
あれ？
うん。
確かにでも声が入ってないバージョンもあった記憶はあるんですけど。
うん。
なんかそれを僕は逆に違和感を感じてて。
うん。
うん。
まあ、兄さんがこう言ってるから。
うん。
もちろん、その頻繁にこの声、声優ありバージョンがやってたんでしょうけど。
はいはい、そうそうそ
う。
う
ん。
うん。
不思議だね。
そうですね。
そうなんですよ。なんで DVD のなんか声が変わるのかが分からなかったんですけど。
うん。
はい。
その、まあ、いいです。また、ややこしくなるんで。
それは別にいいんじゃないですか。
はい。
はい。メディア劣化問題。VHS や8ミリテープなどの磁気メディアはそろそろ寿命なので、デジタル化は急務です。
うん、
メディアの劣化もさることながら、再生機の確保が大変です。
うんうんうん、
CDR や DVDR も年一で棚卸ししないと泣きの竜になりますよ、奥さん。あ、うちは LD の一部がやられ出しました。チェック、
LD、
チェックしてるんだよね。
しかも、媒体がもう違うわ。
LD の再生機持ってるってことですね。
骨董品屋さん開けるくらい持ってますよね。マジで。
うん、LD の再生機があれば、もうその辺の田んぼ行ったら何ぼでも吊らされてますから。取り置けに。
無残な形になってますけどね。
うん、そうですね。
昔持ってたのは英雄でしたけどね。すっげえ思ってましたけどね。
まあまあ高かったですからね。
うん、
はい。X 年後の関係者たち、
うん。
本当に面白い話は電波に乗せられません。ということで。
うんうん、
以上。この枠に欠けている男、過去、マンション、久保田。
マンション、久保田ってなんで笑わねえんだ。
まあ、PG さん分かってないよ。
はい。
元いいとも青年隊ですよ。
うん。
で、博打でマンション買ったんですよ。
そう
ですパチプロですよ。
なんで知らねえん
だよ。知らないですよ、そんなこと普通。
マンション久保田
なんて。鼻鳴ってますよ、鼻が。
いや、さすがですよ。 かけてるだけありますね、このコーナーに。置き土産がすごい。全然笑わなくてびっくりした。はい。すいません。はい。
はい。
すいません。
ということで、まあ、はい、CH23 でしたという。
はい、ありがとうございました、いつも。
はい。続いて。
はい。
ニンテンドーインダイレクト会に関するご提案ということで。
うん。
ほら。
ケンケン丸です。
はい。
約1ヶ月後に迫った任天堂スイッチ2ダイレクトですが、
うん、
当然イヤサガでもインダイレクト回として取り上げていただけると思っています、うん、いつもの任ダイは突然配信が発表され、それが朝だったり夜だったりとイヤサガ都合、アニさん都合を考えていただけない困った任天堂なわけですが、今回は4月2日の22時とかなり早い段階で放送日時が発表されました、そこで提案なのですが、3月中に任天堂スイッチ2ダイレクトの予想会をやっていただけないでしょうか。予想会、つまり4月2日に発表される内容を出演者様とリスナーで予想し合うのです。事前に放送日時が発表されているからこそできる企画だと思うので、ぜひやってほしいですと。なるほどね。
はいはいはい。
ここも読むか。ちなみに、2017年1月の任天堂スイッチプレゼンテーションでは、発売日、価格、ローンチタイトルなどが発表されました。
うん、
4月2日の放送でも同様の発表がされると思います。イヤサガで予想会をやっていていただけるか未定ですが、私なりの予想をしてみたいと思いますということで、まあここから予想をいろいろ書いてくれてるんですけど、
うん、
予想会ちょっと取りましょうか。
お
う
お
う
お
う、ただ、うん、予定がいっぱい詰まってるんで、
うん
うん、一本これで何時間もちょっと喋れないと思うんで、ちょっと短めの、うん、アニ2と合わせて撮るような感じにしたいかなと思うんで、
うんうん、
皆さんからちょっと予想募集しましょうか。
はいはい、
はい、スイッチ2の発売日、価格、うん、ローンチタイトル、
うん、
その他、スペックとか、
うん、
あと、まあ、いろんな予想があれば、
うんうん、
ええー。
希望じゃなくて予想ですね。
もちろん。
希望も入ってても面白いんじゃないですか。
いや、そうやけど、
うん。
当てに来てほしいです。
うん。まあ、ガチめの、うん、まあ、やつでもいいですしね。
まあ、だからその辺は書き方ですよね。こういう風になってほしいけど、こうなるんじゃないか、でもし、うんうん、でもその場合、2個ベットしてることになるから、
うん。
ダメです。やっぱり、うん。やっぱり希望はいらないです。ガチの、予想。
わ、うんうん、かりました。
こうなるだろうっていう。はい、
うん。
はい。これまあ、3月、まあ2週間後ぐらいかな、撮るとしたら。
うん。
それぐらいまでに、Gmail なりで出していただけたらと思いますんで。
う
ん
う
ん、
はい。
で、ケンケンマルさんの予想もその時に読ませてもらいます。
あ、そうですね。うん。
はい。
はいはい、ケンタロスさんは出てもらうと、ちょっとしか取らへんと思うんで、ケンタロスさんもこの場合は、お便りにしてもらおうかな。
おー。
まあ、こっちから問い合わせしますけど、
うん、
もちろんインダイレクト取るときはケンタロスさんも出てもらいますんで、
うん
うんうん、この予想に関してはケンタロスさんもちょっと、文章で参加してもらいましょう。
うん、
はい。
はい。
はい、じゃあ長くなりましょうよ。ここ一時間
もし
ません
。あ、ほんま、本当だ。
じゃあここからハッシュタグをちょっと抜粋でいきましょう。
はい。
まずチャンナカさんの文をピチさんお願いします。
はい、チャンナカさんからいただきました。中トロ、大トロ、わさびのみ。これ、やってみようと思いました。ネタをわさび醤油に、ベッドつける。これは昔おかんがやってました。中国地方特有な食べ方なんですかね。食べ方なんですかね。おかんは岡山出身。これも今度やってみようと思いました。どちらも美味しさ確定だと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、寿司の話題になった時にね、
はいはい、はい。
僕は中トロ、大トロはもう醤油つけないと。
うん。
もうわさびのみでいきますっていう話をしてて。
うん。うん、
まあ、これはおすすめです。ぜひやってみてほしいですね。
うん。
できればほんまに、油たっぷり乗ってるやつでやってほしいんで、
うん。
スシローとかじゃない方がいいかもしれないですね。
そうですね。
はい、もう一貫、二三千円するような。で、試してほしいなと思います。
うん。油が乗ってれば乗ってるほど、刺しが多ければ多いほど、
うん。
わさび単体でいくと、あ、これだと思うんですよ。
はい。まあ僕もね、スシローで、大トロ食べるときは、だいたいわさびのみでいきますわ。うんうん、そういうの十分うまいから。
逆にそうじゃないと、
うん。
うん、なんかありがたみがないっていうか、
うん。
本来の旨みを感じたいって思うときは、
うん。
やっぱ僕もそれですし、うち親父が豊洲に勤めてて、
お
ぉ。
いいとこもらえるんですよ。
へぇ、すげえやん。
うん。で、あまり市場で出てない部位って言うと、
うん。
マグロの頭のとこ。
はいはいはい。
が、焼いてもうまいんですけど、
はい、
やっぱ生で食うと油がすごい乗ってるんですね。
そうですね。
そう。だあれはわさびでいくとか、あと塩でいったりとかします。
ああ、いいですね、うん。
っていう食べ方。塩も美味しい。そう。ああ、だなんだ、柚子胡椒とかもやっぱ美味しい。赤身のいい肉じゃないや、赤身じゃないや、霜降りの肉とか食うときも合うので、うん、ぜひとも。
ああ、そっか。
やってみてください。
いいですね。その、柚子胡椒って、試しみたいですね。
あれは、あれはあれで美味しいんです。
うん。肉はわかりますけど、トロとかにそれ合うんかって全然想像してなかったっすわ。
ね、やってみるとね、合う合うって思うんですよ、やっぱ。
うん。肉寿司もあるじゃないですか、生の。
ああ、
うん。うん。あれと、大トロは刺し乗ってたらほぼ変わらないですからね。
うん。いうレベルで、人によっては脂っこいって感じるんですから。
そうそうそうそう。
うん。
ああ。
あれまだ火通してないから、まだ脂っこさを少し緩和してるけど、
うん、
あれ炙ったら脂っこくなりますから、より。
うん、
うん。うん。だから、やっぱりその生の状態で刺しが多くても美味しく食べれるっていうところで、
うん、
余分な添加物、人アクセントっていうところでわさびとか、
うん、
あとはちょっと塩気が欲しいんだったら柚子胡椒とか、
うん、
あとは塩ひとつまみとか、
うん、
そういうので食べると美味しいんです。
はい。
うん、はい。
で、ネタをね、わさび醤油にベッドつけるっていう、これの、
はい。
ちゃん中さんはなんか上品な感じで考えてるかもしれないけど、ピチさんはもう、ベッタベタにつけますから。
そうです、そうです、そうです。
もっそく気持ち悪い、
うん、
下品なつけ方なんですよね。
本当です。
まあ、否定はできないですけど、はい。
うんできないよな。
はい、できないですね。
うん。
女の子とかよくやってるのは見ますわ。
あー、確かに。
ネタだけ取って、別皿にと、うん、ある醤油皿につけて、
うん、うん。
また戻すっていうのだけど、それでも両面つけてる人はまずいないよ
ね。うん、片面ぐらいですよね。まあね。
うん。
うん、
もう醤油の味しかせえへんからね。
そうそう、醤油食ってるようなもんですからね。
うん、
ちょっとまあ、行き過ぎたらこうなってしまうんですけども、まあ、やってることは同じようなもんですから。
次っつってね。
ここ書いてるように中国地方特有な食べ方なんですかねってまあ聞かれた分。
いやいや。
岡山。
ちゃん中さんのお母さんはその女子がやる
そうそうそう
上品な方のやつでしょ。
そうです。
うん。
あなたは小学生とかがやる、うん、オムライスにケチャップベチャーとかそういうと同じ。
そうそう。
加減が。
そう。カレーぐっちゃぐちゃに混ぜるやつ。そう。
加減がわんぱくなのよ。あなたは。
そうや。その通りです。それはよく言われます。
え、ピチさん、未だにカレーぐちゃぐちゃにする？
ぐちゃぐちゃというか、まんべんなくかけてますね。
まんべんなくかけた後、スプーンでかき混ぜる？
かき混ぜはしません。あ、待ってください。かき混ぜるか？
俺の分
からへんすよ。分からへんの、それ。
いや、だって、どう、
もう無意識な。
ただ、
うん、
食べ方が汚いとは言われますね、いつも。
汚いってことはぐちゃぐちゃにしてんねん。
ぐちゃぐちゃでしょうね。
うん。俺も最近、
うん、
上にまんべんなくかけるかけ方をよくすんねん。
うんうん、
意外とその方が食いやすくて美味しかったりすんねん。
う
あ、まあね。
うん。右左に分けて、すくって、の、ちょこっと、ご飯と、その、カレールーを合わせて食うみたいな線でも、普通に上からがっさり食っていけば、それで美味しいから、その方がいいやと思うんやけど、ただ、ぐちゃぐちゃに混ぜるのはちゃうわ、やっぱり。
まあね、
混ぜてはないんかな。
じゃあ、まあ、無意識でしょうね。
汚いってことは混ぜてんねん。
白いところがないぐらいにはルーかけて食いますね。
かける、
かけすぎってことか、ほんなら。
多分そうだと思いますね。
かもね。
まあ、いや、もう、あんま想像もしたくないし。
そうですね。
はい。次のちゃんながさんの文を、浅沼さんお願いします。
はい。ちゃんながさんからいただいてます。ありがとうございます。寿司の話題で、トーマスの顔に醤油と聞いて吹きつつ、その昔、グランツーリスモの一番先っちょの視点を、トーマス視点と例えた、ちゃん中のおもろいやつを称賛したいと思いました。おめでとういやーやってます。
悪いな
ぁ。いや、だって。
悪意があるな
ぁ。こういう呼び方でしょ、多分。
なことないでしょ。
ちゃん中さんいつも照れ隠しで早くなるんですか？
これは、
ごっつ。おもろいやつを。
うん。自慢してるのに褒められたいやつでしょ。
称賛したいと思いました。
ちょっとバカにしてるような感じじゃないですか。
バカにはしてないよ。だって先輩だもん。
まあこれは、ラジオさんでよく言ってましたね。
うん。
トーマス視点っていうのはね。
そうですね。
はいはいはい。
うん。あれ、トーマス視点やったことあります？
ないし。
グランツーで。
ないっす。
なんだっけ。グランツーじゃなくて、リッチレーサーではやったことあります。
うん、あ、そう。めっちゃやりにくくない？
はじめ、その、一人称の素晴らしさを知らなかったので、
うん、
やっぱ車見えてた方がいいじゃんと思って、
そうそう、僕もそれ。
そう。で、やってたんですけど、よく考えたら、うん、やっぱり一人称の方がやりやすかったっていう話に、
ああ、そうですか。
はい、落ち着きました。
一人称っていうのはトーマス視点のこと？
あ、一人称、どっちトーマス？
一人称は、車内ドライバーズ視点のことじゃないの？
うん、あ、そうなんすか。
わからん。
僕、だって、寿司が要は、頭ぴょこって出てるのって三人称じゃないですか。
え、違うよ。三人称は斜め後ろから見てんねんで。
先っちょの視点つってるから、
先っちょや。
一人称じゃないですか。
車の先っちょが見えてる視点だと僕思ったんですけど。要は三人称だと思ったんですけど。
先、だから要は、カーズ視点よね。
カーズ視点？
うん。フロントガラスに目が。
目がついてるってこと？
浅沼さんが言ってるのはそうでしょ？
うん。
ボンネットが見える感じでしょ？
ああ、うん、ボンネットが見える感じか。まあ、僕、リッチレーサーで例えたからもう完全三人称のやつだったんですけど。
わからへん。
ごめんなさい。グランツーリスもやったことねえから。
多分、ヘッドライトに目があるのが、うん、トーマス視点やと思うんですよ。
一番前の。
うん、それがトーマスでしょ？で、うん、カーズはフロントガラス。
うん。
うん。
で、俯瞰視点があるんですよ、もう一個。
うん。
これがよくある車ゲームの。
ちょっと後ろ。はい。
そうそうそう。あれが一番遊びやすい。要は、うん、マリカー視点ですよね。
ああ、そうそうそうですね。
うんうんうん。
遊びやすいのは俺はマリカー視点やと思うんですよ。
うん。
だって、その、敵とかも見やすいし。
うん、そう。道もわかりやすいし。
道もわかりやすいし。
うん。
うん、なんか、申し訳ない。
いや、今結構視点がいっぱいありますからね。うん、何種類も。
うん。
まあ、これ下手したら、もう読み方から全部カットしてもらっていいですか？
いや、そうやったら、ちゃん中さんのおもろいのが。
え、これおもろいですか？
え？ちゃん中のおもろいやつを称賛したいと思いましたって自分で自分を褒めてんねんから。
え、でもそれでも、え、それってあれじゃないですか、兄さんが面白いと思ってないってことでしょ？
いやいや、ラジオさん聞いた時は思いましたよ。
あ、面白いって買ったんですか？
うん、グランツの一番最初の、だから、うん、あなたグランツやってないから、うん、トーマス視点が分かってないんです、
う
ん、
そう、だから、ボケが理解できてない。
そうそう、面白さが分かってないんです。
そう、だから申し訳ないなと思ったんですけど、
うん、
それを踏まえて面白いですか、これ。
そう、面白いですよ、これは。
面白いですか、本当ですか。
そうそう。トーマスの顔に醤油ですよ。
面白いですか？
ギースに醤油みたいなもんじゃないですか、これ。
それはまた違うでしょ。それは歌でしょ、
はい、次。
ギースステージの音楽の。
はい。続いて、はい、チャンナカさん。
流した。
はい。グダゴンボールの歌、今ので落ちたやんか。
ごめんなさい。
今のところがちょうどええところや。
ごめんなさい。欲張っちゃった。
はい。チャンナカさんもう一つ。グダゴンボールの下り。わたつくピッチさんに、グダゴンボールって何すか？何個集めたら何が出るんすか？と畳み込む浅沼さん。完全に思考停止するピッチさん。わら。ああいう早い畳み込みが沼さんだなぁと。自分にないアビリティに嫉妬しました。わら。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんだけ嬉しいコメントいただいてるのに。うん、さっきなんかアップかまして申し訳ございません。はい。深く反省しております。
そうね。
兄さんにも怒られたし。
あ、まあ、浅沼さんはこの速さですよね。
時々ね、僕でもすごい、これも反省してるんですけど、
うん、
兄さんの間と、
うん、
ピチさんの、まあ、ピチさんの間ってぐちゃぐちゃなんですけど、
うん、
何回か阻害してるというか、邪魔してるとこが何回もあるんですよ。
うん、
で、同調するとき、兄さんもそう思っているときも、俺が先に行っちゃうことが多くて、
うん、
これはちょっと反省点なんですよね。それで面白いとこ潰してるとかたまにあるんで、
うん、
ちょっとこれ反省。ただ、アビリティとして確立してるんであれば、喜ばしい限り。
まあまあ、別にその、早いのはいいことやし、うん、俺より面白くなればそれで全然いいんです
よ。ほら。ほら。ほら。
いやいや、褒めてんねんて。俺より面白くな
る。そのアビリティ欲しいわ。その、人を簡単に傷つけるアビリティ欲しいわ。
はい。エクセルショーさんが。
はい。
軽井沢カルテットオフに期待っていうことで。
はい。
そうですね。ほんまに可能ならめちゃめちゃいいと思うんですけど。
本当に。
でも軽井沢って、その何？宿とかあるの？
めちゃくちゃありますよ。
そうなの？ペンション、ペンションじゃなくて、何、うん、別荘のイメージない。
そうなんですよね。
もう、金持ちの別荘があるところやから、うん、庶民が行ったらあかんのかなと思って。
庶民が行けるとこいっぱいあるんですよ。
あ、あるんですか？
うん。意外とそんなに高くないところがいっぱいあるし、
うん、
軽井沢の近くの要は山だから、
うん、
そっちの方に少し、例えば軽井沢まで車で40分とか30分ぐらいだったら本当に安いとこいっぱいあるんで、
うん、
行きやすいですよ。うん。普通の観光地として考えていただいて結構なので、
うん、
はい。ぜひとも、まあ、ちょっと関係ないですけど、ワンちゃんに優しい土地柄なので、ワンちゃんと一緒に行ける宿もいっぱいあるので、
う
ん、行きやすいです。
なるほど。
はい。なので、確かにね、軽井沢って別荘のイメージめちゃくちゃありますからね。
うんうん、うん、
だからオフはできるんですけど、ただ、若干立地問題があるから。
そうね。
そこですね。
まあ、エクセルショーさんなら近いってことでしょ。
うん、そうですね。うん、
まあまあ、集まれる人がどんだけおるのかっていう話やから。
うん。
うん、まあ、やるなら、やっぱりもうちょっと都会でやる。
そうですね、結局。
立地を考えたらね。うん。
だったら静岡とか、そっちに歩み寄った方が。
静岡も真ん中で、それやったら、東京か名古屋か大阪とか、その辺でいいのか。
まあもう完全にそうですね。
うん。
都心と呼ばれるところの方が集まりやすいのかな。
そうですね。
はい。
集まるならね。
集まるならですよ
ね。はい。続いて、君彦さんが。
はい。
汗と石鹸の作者本人が書いた、良い子は読めない汗と石鹸の薄い本がありまして。っていうことで、う
ん。はいはいはい。
これ全然知らんかったけど。
はい。
あるんですね。
あるんですね。
へぇ、
子供作る本っていう。そのままですね。
なかなかな。
はい。
いいですね。ちょっと、そのままの絵なんで、たまらんですね。
まあ、作者本人が書いてるわけやからね。
ですね。
うん。
たまらん。
あれ、ちなみに、電子書籍でもたまにちょっと、エッチなシーンあるじゃないですか。そこで結構隠れておいて、くり抜かれて見えなくなってるじゃないですか。
くり抜く？
くり抜くじゃなくて、ぼかしと言いますか、なんか。
塗りつぶすか。
塗りつぶし、はいはい。
うん。
あれって、電子書籍だからそうなったんですかね。
どれのことを言ってんのかわからんけど、うん、アプリとかで無料で読める分は、そのアプリが塗りつぶしてる場合が多い。
ああ、うん、やっぱそうか。じゃあ、普通に行けば、あそこ見れるわけですね。
もう行けばがわからへん、もう曖昧すぎて。う
ん、普通の電子書籍を買えば
買えばでしょ、はい、そうなんで行けばになるの
そう、
ね、そうね、そうね。
はい。だそれのも、最たる例がこれですよ。子供を作る本、ね。これ、買いましたよ。
買った
の？さすがな。594
円。俺初めて買いましたよ、こんな薄い本。
どうでした？どうでした？
モロでした。
モロ？
まあ、モロでもね、もちろん下半身はないです。
うん。
下半身は多少ぼやかします。
うん。
やけど、トップは出てます。
あさこさんのね。うん。
バストップ、トップは。
おー。
モロって出てます。うん、で、作者のコメントも載ってましたけど、
うん、
あさこさんの乳首を初めて書きましたっていう。いろいろ悩みましたが、一番いいのはこれだと思いましたっ、ね、て。
あー、ちょっと興奮するな、それ。
はい。だから僕は見ました。
あー、うん、内容はどうなんですか？
内容は子供を作る本です。
いや、でも、作中でもそれはあるじゃないですか。
ないです。初めて、生でします。
うん、ああ、そういうこと。
そういうことです。
は
い
は
い
は
い、
なるほど、
ね。ああ。はい。それに集中した内容です。
ああ、ははははは。
はい。で、いいね、もうまさに作者がそのままの絵で描いてるんで、うん、非常に良かったです。
うわ、
ああ、なるほどね。
すごいな、いい、そういうのいいですね。
そう、こんなん初めて見たもん、俺。
うん。
うん。だから、桂正和が、ビデオガールの愛ちゃん、本気でやらす。
そうそうそう。すごい話題になりそうですね。
ようなもんでしょ。
なるほどね、うん、なるほどね。
うん。うん、鳥山明が、悟空と父の、子作りシーンを描くようなもんじゃないですか。
ああ、確かにね。
それは縁かどうか分からへんけど。
ああ、そうか、そう、新しいですね。
いやいや、これは、すごいことですよね。
うん、
これ、OK とする、まあ、もともとがどこの会社か分からんけど、
うん。
多分そこが OK 出したんでしょ、秋田書店かどっか知らんけど。
うん。
まあ、多分そうでしょうね。
うん。はい。うん、まあ、594円にしてはページ数すげえ少なかったですけど。
あ、少ない。やっぱ薄いんですね、その辺は。
もちろん薄い本ですから。
うん、
何ページあったかな ?30 ページぐらいしかなかったんじゃないかな。
そう。30ページか。
うん。そういや、そんなもんじゃないですか薄い本やから。37ページや。
うん、おまあ、1話って感じですね、まあ。
そうそう、1話ですね。
うん。
もうそれに特化した。で、一応、本編終わって、1ページだけ、ネームみたいなおまけがあるんですけど、
はい。
そのネームのところが結構好きです、僕。おこれは、勝った人しかわからない。
はい。
非常にいいです。
上手だな。
はい。リンク貼っときますんで。
絶対使えよ。
絶対見てくれよな。
絶対見てくれよな。
誰が買うか分かるじゃないですか。
いやいや、いっぱい買うか分からんし、別にビジさんが買ったって、俺にバレたところでええやろ。
そうですね、はい、
うん。
なんでそれ恥ずかしかった逆に気持ち悪いわ。
はい、次のケンケンマルさんの文をピチさんお願いします。
はい、ケンケンマルさんがいただきました。ドラゴンボール界でピチさんが、初版本自慢をされていたので、自分も。ありがとうございます。私は完全版を全巻、初版本で揃えています。鳥山先生のカラー原稿が美しくて、雑誌掲載時のカラーで収録されている完全版はマストバイでした。ちなみに今回の配信で話された、天下一武道会は完全版だと4巻途中まででとなります。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございますって言ってたけど、
ええ、
ケンケンマルさんは、この完全版の方やね。
うん、
の初版を揃えてるっていうことを自慢してはるんで。
はい。
元々のジャンプコミックスは自慢にも何もならへんっていうことね。
う
そう
です。まあまあ、同じとこにこだわれたということで、仲間いうことでね。
女。
しゃうねんて。完全版の初版を持ってるっていうことを自慢されてんねんて。そうです。なんでわからへんの、はい、さっきから。
同じだっていう感覚がおかしいんだよ。
そうですか。
違うんだよ。
ごめんなさい。
ごめんなさい。
あこれ、でかいんですよね。
そうでしょうね。
うん。うん、ゲオで借りてきて、全巻読んでるのを、
うん、
その時付き合ってた子が読んでるのを横目で見てたけど、うん、でかいなと思ってた。
でか
寝ながら読むの大変やろうなと思って。
あ
手つるやつですね。
うん。いや、でも、やっぱでかいから細かいところまではっきり見えるんでね。
うん。
まあまあね。
うん。あと、カラーページはちゃんと彼らで載ってるみたいやし。
うん。
さすが完全版でありますよね、これ。
そうですね。
確かにそうですね。
うん。う
ん、はい。あ、この表紙の絵もいいですね。これ用に多分書かれたんでしょうね。
うん、もちろんそうでしょ
う。うん。
そうでしょうね。
うん。若干一巻の悟空ちょっとちゃいますけどね。
あ、ほんまや。
現役の時じゃないですからね。
そう、うん、そうそうそう。
完全にPC で書いてる時代ですもんね。
そうですね。
うん。
はい。まあ、4巻のジャッキー・チュンはすげえかっこいいですけどね。
あ、かっこいい。
うん。
うん。
はい。次のケンケンマルさんの文を、浅沼さんお願いします。
はい、ケンケンマルさんからいただいてます。ありがとうございます。矢がさ、いやさがで、真顔映画会とドラゴンボール会が始まったので、公開初日に見て、パンフも買ったこの作品を紹介しますね。わら。見るからに全然違うと公開前から言われてたけど、世界中で人気のドラゴンボールを題材にしてるんだから、きっと面白いに間違いないと思って見たのですが、真顔ごと泣き、真顔映画でした。
はい、ありがとうございます。
はい、これはもう、語り草ですけど、ドラゴンボールエボリューションの話題ですね。
そうですね。
はい。これはね、真顔、これこそ真顔映画なんですけど、
うん、
まあ、鳥山先生がもう、この公開の時のメッセージですでにこれ、ドラゴンボールと違うものですって言い切ってるやつなんでね。
そうですね。
うん。メッセージもちゃんと書かれてたんで。
はいはい。
うん、まあ、亀仙人が超ユーファーはちょっと僕は的には面白かったんですけどね。
そうね。まあ、見てびっくりしましたね。超ユーファーが亀仙人。
超ユーファーですよ。
うん。なんでアルファは来てるか。
そうそうそう。うん、そりゃそうでしょ。それくらいしか共通点ないでしょ、ね。
うん。
まあ、全員似てないっていうね。うん。
ほんまや。
すごいでしょ。
ピッコロすごいな。
うん、まあ、ピッコロが一番話題になってましたよね。
そうなんですよね。うん。いや、それよりもご都合主義で、ピラコ一味の前をクローズアップするのやめろとか、
ね。ほんまや、前、うん、あの前ですね、これ。
そうですね。まあ、全然違うものだっていうことは、作者もおっしゃってますし、うん、それを受け入れてゴーサインしてるっていうところで、もうすでに真顔映画なんですけど、うん、あまりに真顔すぎるから、僕らは避けてたんですよ。
いや、これ、金出して見る必要ないと思ってたんやけど、
うん、
今、アマプラあるんですよね。
うん、
だから、いつかちょっと見よう思って。
いつかね。
いや、近々見ますよ、俺は。
じゃあ、俺もと言えないんですよね。
あ、そう。
かなり勇気がいるんですけど。
主題歌、浜崎が歌ってたやつでしたっけ？
そうなん？
あ、そうなんですか。
確か、あれ？違う？
いやいや、知らんて、ピチさんしか知らん情報やねんから。
知らないよ。
うん。
確かそうだったと思います。
うん、間違ってたらごめんなさい。
うん。
はい。まあね、ちょっとこれはまあ、ドラゴンボール会ちょうどやってるし、うん、真顔映画会もやり始めていただいたので、
うん、
まあ、ある意味これは見るべきものなのかもしれないですけど、未だに躊躇してるんですよね。
うん、
かなりね、もう、アナザーストーリーって考えりゃいいんだけどね。
うん、
いや、違うんだよな。
うん、いやいや、もう全然関係ないもんとして見る分には俺はいいと思いますけど
ね。関係ないものとして見れないんですよね。丸亀の道着着てたりとかすると。
いや、だから、アホやなーって笑いながら見ればいいんじゃないですか。
いや、ちょっと超ユンファ出た時真顔になっちゃうかもしれないんで。
あ、それが見どころでしょ。
そうなんですけど。いや、むしろ超ユーファがいることによって救われる部分もあるんです
よ。そうそうそうそう。
うん。他全員知らねえから。
うん。
まあまあまあ、ちょっといい題材ではあります。はい。
うん。